カの福音書15章1節から10節、新約聖書148ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書15章1節から10節。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。またドラクマ銀貨を10枚持っている女の人がその1枚をなくしたら、明かりをつけて家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください、なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。一人の罪人が悔い改めるならと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。関係終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に御言葉を伝え求めて座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けてルカの福音書を見てまいります。ここに書かれていることの中で、特にこの一匹の羊を、いなくなった羊を探し求めていくという話は、どこかで聞いたことが、何度も聞いたこともあるという方もいらっしゃると思うんです。それは神様が本当に罪人である私たちをどこまでも探し求めて連れ戻してくださるという意味ですよという説明がされておりまして、なるほど、皆さんもすんなりこう理解しておられると思うんですね。ですから改めて今日はこの箇所を解き明かすということを必要はないんじゃないかとも思ったりもするかもしれませんが、でも今日はですね、目を留めたいのは、7節の後半にありますけれども、大きな喜びが天にあるのですというところ、それと似たようなところ10節にも、神の御使いたちの前には喜びがあるのですと、一人の罪人が悔い改めて救われるならば、これほどの大きな喜びがあるんだということでありますけれども、さあこれがどういうことなのかなということを考えたいと思っております。で、まず最初の 例え話に入る前にですね、ここをなぜこんな話になっていくかといいますと、パリサイ人と律法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったというところから、まあ、今日の話に入っていくわけですね。まあ、ということはイエス様はこのパリサイ人たちが罪人と一緒に食事をしてはならないという教えを、まあ、知ってはいたはずなのに、そのパリサイ人たちの前で堂々と罪人と一緒に食事をしていたということであります。で、私、へそ曲がりの方でありまして、こうしてはいけないと言われれば言われるほど、そうしたくなるという、そういう、なんていうか、性質があるんですが、イエス様もへそ曲がりだったわけではないわけですね。ちゃんと理由があってこうしているわけです。でまあ、その理由を説明するためにこの2つの例え話を、まあ、語ってくださったわけですが、その最初の、例え話は4節から始まります。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。で私たちはというか皆さんもそうだと思うんですが、実際に羊を飼うとかですね、そういうことはほぼ経験はないと思うんですね。で実際こういうことは起きるのかどうかというのはあまりピンとこないと思うんですけども、あと5年前にですね、私北海道聖書学院の海外研修がでモンゴルに行ったことがありまして、まあ、その時は学生の引率という立場でありまして、まあ、引率といっても何引率していたんだかさっぱりわからないという感じで行ったわけですね。でモンゴルというところはご存知のように羊と馬の飼育が盛んでありまして、実際行ってみますと本当に大草原ですね、広がっているところに羊と馬がもう群れがこういるんです。で日本であればですね、例えば日高行きますと馬飼っていまして、もう高価な馬なんだそうですけれども、それで逃げないように柵とか回していますけれども、モンゴルに行きますと柵とかそんなのないんですね。もう自由に放牧しているんです。それで大丈夫なのかなと思ってしまいますが、まあ、馬や羊というのは群れるという群れを作って生活するという習性があるので、まあ、そんなどっかにいなくなってしまうということはほとんどないんだそうですね。でしかし中にはやっぱりいなくなることが あるんだそうです。で実際私たちの車でですね、その草原を道で走っていた時なんですけども、まあ、休憩時間ということで車止めてちょっと風景写真撮ったりしてたんですね。そしたら向こうからなんかバイクに乗ってきた青年がいまして、何してんのかなって聞いてみたら、いや実は自分の馬がいなくなったんだということで今探しに来てるんだけどということで、やっぱり馬もいなくなることあるんだということを感じました。で、まあ、イスラエルのこの聖書の時代も同じでして、やっぱり向こうでは柵とかそのなくて自由に放牧してですね、でその近くでこの牧者っていう、まあ、羊飼いが見守っているということだったようであります。でも時々やっぱり羊がいなくなるんですね。まあ、いなくなる羊っていうのは大体こうなんていうかそういう性質があるんだそうですね。どっか行きたいというやっぱりへそ曲がりな羊がいまして、いなくなって探さなきゃいけない。で、そのいなくなった一匹の羊を牧師は探し歩いていくということで。でその羊が見つかった時の話ですけれども、5節6節を読みいたします。 見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。でこのいなくなった羊をまあ探していく、やっぱりあの羊っていうのは当時イスラエルの人たちにとっては財産でありますので、あのやっぱり探すで、あの連れ戻してくるっていうのは分かるんですけれども、それが見つかったからといって友達や近所の人たちを呼び集めて喜んでくださいとまで言うかどうかですね、ちょっと大げさすぎるんじゃないかっていう気がするんですね。まあ、それでじゃあ2つ目の例え話のところではどうなっているか、そちらを今度は見てみます。今度は8節であります。またドラクマ銀貨を10枚持っている女の人がその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか。でこのドラクマ銀貨というのは、まあ、下の聖書のところにもあの書いてると思うんですが、当時の価値で言えば1日分の賃金に相当するものだったんだそうです。でこの例え話に出てくる女性はその銀貨、ドラクマ銀貨10枚、それがこの人の全財産であります。であのその1枚がなくなったっていうことですから、これは、大変なことになったわけですね。で当時イスラエルの人たちの家というのは、まあ、今、ね、私たちが住んでいるのは大きなガラス窓があって明るいこう光が入りますけれども、当時は小さな窓しかありませんので、昼間でも家の中は薄暗いで、よく探すためにやっぱり明かりをつけてあの探さなきゃいけないわけです。またあのここに家を履いてってありますね。であのこれ読んで、あこの人の家ってなんか汚かったとか、ゴミの中にあの紛れ込んじゃったんだろうかと思うかもしれません。そうではなくって、あの当時の家っていうのは床がないんですね。あの土間、日本では土間と言いますけど、土をあの踏み固めたようなそんなあの床でありますので、そこにこう銀貨を落としたらやっぱ土の中に潜り込んじゃう可能性があるわけですね。それで、まあ、吐いてということになるわけです。で皆さんももう似たような経験されたことあると思うんですね。大事なものをなくした、いやどこ行ったんだろうか。で特にあの年を取ってきますと、自分があの置いたことをどこに置いたのか忘れてしまって、あのもうそういうのを毎日繰り返していると嫌になってしまいますけれども、まあ、そういうことありますので、あのこの8節の方でよくわかるわけですね。じゃあそれが見つかったという時の9節をじゃあ今度読んでみますね。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください、なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。はい、まあ、銀貨1枚、まあ、今の価値で言えば、大体ですね、まあ、あの1枚に相当するぐらいかもしれませんけれども、例えばもうちょっと極端な話してですね、例えば家の中に、まあ、高価な宝石をこうしまっていた。で、ある時本当にあの大丈夫あるかなと思って、引き出し開けてみたらなくなっていたということももしあったらですね、やっぱり青くなるわけですね。いやどこ行ったんだろうと家中探してやっと見つかったとしますね。で、そしたら皆さんはどうしますか。近所の友達とか近所の人たちを呼んできて喜んでくださいと言うでしょうか。そういうもしそういうことしたら、なんかこの人嫌味かなとか、ね、なんか自分の持っている宝石をそんなに見せびらかしたいんだろうかと思われるかもしれませんね。あるいは、最近は本当に大変物騒な世の中になりましたので、 私をあの大金をお金に大金を家の中にあの保管していますとかいうようなことを言ったらですね、もう強盗に狙われて最近すぐあの事件も起きてますけれども、あのそういうことになりますので絶対人には言わないんですね。まあ、たとえ見つかったとしても自分だけでこっそりと、まあ、ひっそりと喜んでおしまいにするはずなんです。で、例え話というのは神様の真理を分かりやすく解き明かすためにわざと大げさに言うということは確かにありますので、この場合友達や近所の人たちを呼んで一緒に喜ぶというところは、まあ、これはおそらくあの大げさに言ってる、まあ、誇張というやつですね。分かりやすく言うためにわざとこういうあのちょっとそこまでしないだろうというようなことをあの言っていると思われます。ということは、まあ、7節と10節、ああこれは本当に同じことを言ってるんだねということになりますね。ところがよく見てみますとこの7節と10節は微妙に違うんです。7節の方ですけれども、最後のところだけ読みますね。大きな喜びが天にあるのですと、まあ、一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのですと、はい、このところに目を留めます。で、日本語訳ではこれ全然わかんなくなってしまうんですけれども、直訳はですね、大きな喜びがこれから先やがて天にあることでしょう、あの まるで天気予報みたいですけれども、あのつまりこれから先のことなんですね。今ではないんです。これから先大きな喜びが手にあるのですよというあの言い方をしております。じゃあ10節はどうかと言いますと、まあ、前半は同じですね。それと同じように一人の罪人が悔い改めるならっていうところまでは同じなんですが、次神の御使いたちの前には喜びがあるのです。で、先ほどの7節と10節比べると、まあ、全く同じですね。最後、まあ、ちょっと神の御使いとか天というのは違いますけれども、喜びがあるのですというところが同じ表現ですから同じだろうと思うんですが、これも直訳をいたしますと、神の御使いたちの前には今すでに喜びがあります、今喜びがあるんです、今喜んでいるんです、まあ、そういうあの表現なんです。喜びがあるということは7節も10節も同じなんですけれども、7節はこれから先未来のことで、10節は今すぐすでにもう喜んでますというあの違いがあるんです。なんでこんな違いがあるのかな。喜ぶんであれば別にあのこれ全部はあの今喜んでますという言えばいいじゃないですかと、一人の罪人が救われるということには何も変わりがないことですから、どうして喜ぶ時間が、今とこの先と、両方出てくるんだろうか、これはちょっと分かんない疑問になるところなんですね。で、そのことは、まあ、最後に触れることにいたしまして、まあ、いずれにしても喜ぶ時間は今か先かというのはちょっとあり、違いはありますが、いずれにしてもこの例え話は一人の罪人が悔い改めることでどれほど大きな喜びがあるのか、まあ、そのことを言おうとしているというのはもう何も変わらない、その通りであります。で、それを聞いて私たちはああそうか嬉しいことだなと思うんですけれども、でもここでですね、あのこれを聞いてちょっと困ったなという人もいるんですね。一箇所引っかかるところがある。どこかと言いますと、一人の罪人が悔い改めるならと 書いてあるこの悔い改めるという言葉であります。で、あの日本語の方ではですね、悔いるというのと改めるという2つの言葉がもうあの 重ねて、こう一つの言葉として悔い改めるという表現に訳しているんですね。で、悔いるというのは、まあ、残念に思う、あ、こっちしまったと後で後悔をする、大変なことをしてしまった、やってはいけないことをしてしまった、まあ、特に聖書では神様に対して罪を犯してしまったことを悔いると、まあ、そういう意味で使うわけです。で、悔いるというともうあの 教会に来ればいつも言われることでありますね。罪を悔い改めるとかですね、悔いるということは言われているわけです。で、一体その神様に対して罪を犯すというのは一体どういうことなのか、あの教会に初めて来てですね、あなたは罪人ですとかあのいきなり言われてですね、まあ、戸惑うとか間もつくということはあの経験したこともあるかと思うんですが、まあ、私もかつてそうだったわけです。で、あの私は罪なんか犯してませんよとか、警察に捕まったことはありませんとか、まあ、そんなことをまず言いたくなるわけですが、神様に罪を犯すというのは、犯罪とはあの違うんですね。で、例を挙げます、で、モーセの十戒という、まあ、十の戒めというのが一番分かりやすいですね。で、十あるわけですが、まあ、全部見るわけにいかない、一つだけね、あの特に男性としてあのこれを取り上げたいんですけども、あの十戒の中に勧誘してはならないという戒め、まあ、立法があります。つまりこの勧誘してはならないという立法に違反したらあなたは神様に罪を犯すことになるのですよということになるわけですね。で、あの私はあの男性でありまして、あの特に夏ですね、女性があの肌を露出して道を歩いているというようなところを 見ますと、ついついそちらに視線が行くんですね。で、そんなことがどうしたんですかとある人に言うんですね。当たり前じゃないですかって、もう開き直る方もいるかもしれませんが、イエス様は、心の中でこの、思っただけでも情欲を抱いただけでもあなたは勧誘を犯しているんですと言われましたので、私はもうその視線がヒュッといった瞬間にもうあの罪を犯しているんですね。で、その次の瞬間に、ああもうダメだ、私は罪人なんだなと悔いるわけです。で、あのよく誤解されることですけれども、クリスチャンはあの罪を犯さない人たち、清い人たちなんだという誤解をするしている人が、あるいはもっとあのあれなのは、牧師は清い人なんだ罪なんか犯さない人なんだと思い込んでいる人がいますが、それは間違いでありまして、あの牧師だからそんなことやりませんとかいうことは絶対なくて、同じなんですね。あのもう罪から逃れられないわけです。むしろ、まあ、クリスチャンというのはあの清い人たちどころかですね、この立法、神様に対するその何が正しいか間違いかっていうその立法を守ることができなくて悲しんでいる人がクリスチャンなんだという方もおります。まあ、その筆頭が私であるということになります。で、そんな私がですね、どうして毎週教会に来れるんだろうかというと、まあ、聖書に書いてあるわけですね。あの今日の箇所であれば、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている。この人というのはイエス様ですが、イエス様は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしてするんだ。 自分は罪人であると悲しんでいるものをイエス様は喜んで受け入れてくださるということがここに書かれているので、安心して教会に来れるわけですね。まあ、それが悔いという意味であります。ではもう一つの改めるはどうなのか。改めるっていうのはもうしませんということですね。改め、もう悔いたんだからもう二度と罪を犯しませんと、思う、それが改めるという本来の意味でありますけれども、じゃあできるんでしょうか。今日、あ、もうこの罪、自分は罪を犯してしまった、本当にこんな 大変なことをしてしまった、もう二度と私はしませんと、まあ、決意する、したくなるわけですね。でも、その決意っていうのはいつまで続くか、それが、できたらですね、本当にクリスチャンは楽だと思うんですけども、これができないんですね。改めたいと思う気持ちはありますけれども、改められない。いや、改められることも確かにありますけれども、できないこともたくさん。まあ、先ほどの私の例で言えば、夏になるたびに私はやっぱり視線がそっちに行くわけですね。一向に改められません。で、気がつい、一瞬にしてその視線がそっちに行きますので、その後で、ああ、ダメ、また、罪を犯しているんだというその自覚を迫られています。一向に改められない。で、それは信仰が足りないという私のせいであるかもしれません。しかし言い訳ではありませんが、聖書に出てくる、まあ、すごいというんでしょうか、まあ、素晴らしい信仰者の一人としてパウロという人がいるんですけれども、実はパウロもこのことで苦しんでいたんですね。で、そのことは皆さん の、修法のアウトラインに載せましたけれども、ロマ書7章18節で、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。で、ちょっと飛びまして24節前半も読みます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださるでしょうか。もうパウロでさえですね、パウロっていう人はどういう人かといいますと、本当にこのイエス様のためならば、その自分の命をもう死んでも構わないと思って生涯をこの伝道に捧げた人なんですね。で、彼がどれほどの苦労をしたかっていうのはもう使徒の働きの中に出てきますけれども、本当によくまあここまでやるもんだっていう驚くべき人生を歩んだ人ですが、そのパウロでさえ自分の姿をもう正直にこの人は言ってますけれども、したいということをまあをしないで、したくない悪を行ってしまっているんだ。パウロでさえこういう状態ですから、まして私たちがもう二度と罪は同じ罪は犯しませんということにはならないんですね。やっぱり悔い改めるといったとき、改められないというところで苦しんでいるんです。じゃあそのパウロどうなったかでありますね。24節のところでの話で終わったら何にも希望がないんですね。ただ悲しんでるだけの話なんですが、実はその直後25節でパウロが何と言ったかでありますが、これも皆さんのアウトラインに書きました、ロマ書の7章25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますって書いてある。その直前までは本当に惨めな人間なんだ私はと嘆いているのにもかかわらず、その直後、神に感謝します、イエス・キリストを通して神に感謝しますと言うんですね。神に感謝できる、 こんな悪を行ってそこから逃れられないという自分であるのにもかかわらず神に感謝できるのはなぜかと言いますと、パウロはちゃんと言ってます。主イエス・キリストを通して書いた。イエス様が罪人を受け入れてくださるから。で、その罪人を受け入れるという時、もうちょっと細かく見ますと、ここで言えば主税人たちや罪人たちが皆来たと言ってますけれども、どのような状態で来たかみたいですね。もう私は罪を犯しません、罪から離れて清くなりましたのでイエス様のところに来ましたと来たんじゃないです。いや、むしろ反対で、私たちは罪から離れられない、もう清くなれない、そのことを悲しみながらイエス様のところに来たんです。こんな私たちでもイエス様は私たちを受け入れてくださるのではないか、それで話を聞こうとして確認しようとしてやってきたというんです。そのままの姿で迎えたんです。で、そのイエス様はどのようにして迎えたかでありますが、ああそうですか、あなた方、まあ、じゃあそこに座ってなさい放っておいたわけではないですね。あるいはまた、まあ、一緒に食事をしていますって書いてますけども、もう嫌だな、あなた方と食事するのは嫌なんだけどなと嫌な顔をしながら食事をしたのでもないわけです。10節で、神の御使いたちの前には喜びがあるのですと書いてあります。で、これは今現在もうすでに喜んでいるんだという意味だと言いましたが、つまりこれ神の御使いって何か他人事のようにイエス様は言ってますけれども、これご自分のことなんですね。イエス様ご自身が今喜んでいるんだ、だから一緒に食事をするんだ、そのように言っております。罪から離れられず罪を改めることができずに悲しんでいるものと一緒にイエス様は喜んで食事をしてくださっている。だから私たちは教会に来れるんですね。こんな自分でもいいんだ、受け入れてくださるんだというイエス様がおられるので来れるんです。先ほどじゃあ7節の大きな喜びが天にあるのですという、これはどうなんですか、これは未来のことだと言いましたが、じゃあどういうことなんだろうかということを最後に触れたいと思うんですけれども、ここでまず99人の正しい人のためよりもってですね、これ不思議ですよね。神様って正しい人のことを喜ぶんじゃないかなと思ったら、罪人が悔い改める方を喜ぶっていうんです。まあ正しい人はもう正しいんだから、それはそれというふうにして言ってんのかなとも思うんですが、これはですねこういうことです。この場面で言えば、この99人の正しい人たちというのは、パリサイ人、律法学者たちのことを言っているんですね。で、この人たちは自分は正しいと思っているんです。で、イエス様は間違っているんだと言い張っているんです。で、正しいと思っていれば、自分は正しいんだと言っていれば、悔い改める必要ないわけですね。悔い改めないと私にどのものだってする必要ありませんと言うわけですので、悔い改める必要がないって言ってるのはこれ、こういうことですね。で、正しい人のってありますが、これは神様があなた正しいですよって言ってるんじゃなくて、私は正しいんだと言い張っている人のことを言っています。ですからイエス様はその自分は正しいんだと言い張っている人のに対しては、そこに置いていっちゃう。つまり、ここでもあなたではない、あなたのことは私は喜んでませんと言ってるんですね。 喜ぶのは一人の罪人が悔い改めるから。ここで言ってるのは人数じゃないですね。多い方が正しいとか、世の中は民主主義といって多数決で何が正しいかって決めるんだという中言ってますけども、聖書の世界は多数決じゃないんですね。たとえ99人が私は正しいんだと言い、一人の人が私は間違ってますと言って、どっちが正しいですか、99人が正しいに違ってると、みんなが99人が正しいとみんなが思っているところへ、神様はその反対に、いや、一人のその罪人が悔い改めることこそが正しいことなんだ、それを私は喜ぶんだと言うんです。その人が見つかった、悔い改める人が見つかったとき、大きな喜びが天にあるのです。それは未来に起きるんだ。なんで未来なんだろう、なぜ今っていうふうにここは書かないんだろうか。まあこれはいろいろと考えられるわけですけども、おそらくまあ私の考えとしてここは言いますけれども、これは、やがて天の御国においての、食卓、食事のことじゃないかと思いますね。イエス様は今地上でここでは一緒に食事をしているけれども、それはやがて天の御国で迎えられていった時に行われる食卓の喜びのことを言ってるんじゃないか。だから先ほどの御使いたちの前には喜びがある、イエス様の前には今喜びがあって、しかしやがて私たちが天の御国に迎えられた時には、神様、父なる神様の前に一緒に喜んでいくんだ、そういう時間の差があるんだと思うんです。ということは今私たちはどういうところに置かれているかなんです。今、もちろんこういうイエス様と、食事をするということはないわけですけれども、でも霊的に言えば私たちはイエス様に迎えられて一緒に食事をする、そしてやがて天の御国に迎えられた時に一緒に喜んでくれる人がいるんだ、神様が喜んでくださった、そこに今一歩一歩そこに目標としながら、歩んでいるということなんですね。そんな私たちが今その毎日をどういうふうに過ごしていくかということになります。目標はそこだ、あの天の御国で一緒に喜んでくださる方と、食事をする時を楽しみにしながら私たちは歩むんですけれども、じゃあ今そういう私たちはどういう姿で歩むかであります。でそのことでですね、現実の話ちょっとね戻しますけれども、皆さんは思ったことがあると思うんですが、今ロシアとウクライナが戦争をしていて、来月になりますともうすぐ1年になるというんですね。で早く終わるようにと思う世界中の人が願って、また私たちも祈り続けているわけです。しかし一方では、その戦争を終わらせるためには武器が必要である、あるいは経済制裁というような形でじわじわと圧力をかけて、そのやめさせるようにするんだ、それが戦争をやめさせる、唯一 の、 手段であると考える人たちもおります。でそういう人、現実的にものを考える人たちから見るならば、私たちは戦争が終わるように祈ってます、平和が来るように祈ってますと言うとですね、なんか鼻で笑われるんじゃないかと思うんですね。そんな祈って何が変わるのか、実際私以前ある人から言われたことなんですね。クリスチャンは祈ってばっかりいるんだよね、祈って何変わるんですかと、そういうふうに言われたことがあって、ずっとその言われたことが心に引っかかってるんですね。で、皆さんもどこかで祈って何が変わるんだろうかと思うことがあるんじゃないかと思うんです。 自分一人が小さなこの祈りが世界を変える変えられる、いやとてもそんな私にはそんな力があると思えない、まあもっと素晴らしい信仰者が祈れば、まあ、そういうことが起きるかもしれないけれども、私のようなものが祈っても、何の力にもならないと。もうテレビとかそういうものでそのミサイルが飛んでこう街を破壊していく、戦車がこう大きな音を立てて砲弾を発射していくというような、あんな場面を見ていったらですね、とてもミサイルを止めるとか戦車を止めるとか、そんな力が自分にはない、もう戦車の方が圧倒的に力がすごい、まあ、そういうので見てますます自信をなくしているんじゃないかと思うんです。しかし私たちはやがて天の御国において大きな喜びを持って迎えられていくというんです。そしてまた一人の本当に小さなこの世の中に役立たずとか言われているような、そんな者たちが罪を悔い改めて神様に立ち戻るならば、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。そういう人たちを探すためにイエス様は私たちのとこをどこまでも探し続けた。それぐらいのことをしてまでこの天の御国に迎えようとしているのであるならばですね、この小さな小さな祈りで何の力もないと思えるような祈りであっても、実は私たちにわからないような何か大きな力を持っているのかもしれない。いや力というと何かこう大きい小さいというあれかもしれませんが、私たちには計り知れない何か大きなものとして神様が用いるのではないか。決して私たちはこの私が祈っても何にも変わらないと思う必要はない。この小さな祈りでも神様は良い香りとしてこれを嗅いでくださると書いてありますね。それぐらいのことでありますので、決してこう諦めることではない。神様が私たちをここまでして救って導こうとしているのですから、私たちの祈りがそんなちっぽけなものであるはずがない。そのことをまたここから教えられていくわけです。私たちはこのやがて天の御国で神様と共に食卓につき、そこで喜びを持って迎えられていく、その日を見上げながらまた祈りつつ歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、これほどまでにして私たちを探し出して、またあなたの御前に出る資格がない、本当に汚れたものであると悲しんでいるものにむしろ目を留めてくださって、世の人たちは私たちを無視し、またのけ者にし、また何の役にも立たない愚か者と蔑むような私たちでありますけれども、むしろそんな私たちにこそ目を留めてくださって、ご自分のところに連れ戻してくださる。私たちは気がついたら本当にあなたの御手によって探し出されたものであることを、と思わされます。その私たちがクリスチャンとして歩んでいくときに、この暴力が支配するような、人と人とが殺し合うようなこの恐ろしい世にあってどんな力があるのか、私が何ができるのか、何か役に立ちたいと願いながら本当に大きな無力感に襲われてしまうことも確かであります。しかしあなたは必ず私たちをこのようにして迎えてくださるのですから、何か私たちには諦めることなく、また自信をなくすことなく、ただただあなたを信じて祈ることができる、 その幸いのうちに生かされているものであることを今日またもう一度思わされていきます。お一人お一人もさまざまな課題を持ち、また将来のことを思い悩み祈っておられるかと思います。どうかその祈りのうちに主が働いてくださり、あなたの御心がなされてまいりますよ。そのような主を信じながら、今週もお一人一人が歩んでいくことができますよ。委ね感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではここで、しばらく御言葉をお祈りいたします。そこまでといたします。
換気大丈夫でしょうか。はい、それではただいま語られました御言葉に対して冒頭の賛美をいたしましょう。福音賛美歌328番1節2節です。お立ちになれる方はお立ちください。献金の意味がわからない方、また 今日初めて教会に来られた方、また献金のご用意のない方は献金袋をそのままお隣の方にお回しください。感謝の祈りを菅原姉妹にお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、尊い御名をたたえいたします。今日も新しい朝を越え、朝を迎え、命を増し加えてくださったこと、心より感謝申し上げます。まだコロナウイルスがなかなか収束しないために、教会に来てあなたを見上げて入りたいと願っている人たちもなかなか難しい状態ではありますが、いつも早くコロナウイルスが収束し、また共にあなたを見上げて礼拝できますようにと心よりお祈り申し上げます。今日の先生のメッセージ、ありがとうございます。今日は罪を悔い改めると私の中ではとても難しいテーマであったような、そのような気がいたします。私はクリスチャンになる前、教会に来たらいろんなことを包み隠さず、自分の罪を悔い改めるために皆さんに聞いてもらわなければならないのかと、そのように恐れをののいておりました。特に西教会の相馬先生の前に、クリスチャンになりたいとお願いしに行ったとき、何か先生からどんなこと聞かれるんだろうと、そのように何か今日はそのことを思い出しました。私は自分の罪ということでおいては、いつも心の中でつぶやいております。これつぶやきも罪だとしたら、私は日々罪を犯すものであり、また過去のことのいろんなことを思い出し、その時の思いで身もすくむような、そのような日々を送っております。そのような私を探し出してくださり、そしてクリスチャンにしてくださり、そして今このような私でもいいんだよと、そのように言ってくださったことを心より感謝申し上げます。これからも私は心が揺らぐ、そしてふらふらとあなたの前からというか、あなたのその身教えに隠れてしまったり、いろんなことがこれからもあろうかと思いますが、あなたがいつも私を探し出してこの場に渡って来てくださる、またクリスチャンとして立たせてくださるという、その喜びを今日は小沢先生の口を通して本当に感謝いたします。これからも、クリスチャンとしてしっかりと立つことができますように。また今日は先生がウクライナの話もしてくれました。私は日々の祈りの中で、いつもウクライナとロシアの戦争が早く終わればいいと願っております。特に 創刊の地で傷ついた大地、傷ついた体、傷ついた心、本当にウクライナの人だから、心の傷、体の傷をあなたが癒してくださいますように。またロシアで、ロシアの方々も何が何だかわからないで戦争している人たちもいるかもしれません。どうぞそのような方々の心と体をあなたが癒してくださり、あなたの正義をもってこの戦争を終結させてくださいますようにと心よりお祈りいたします。今日もあなたからいただいてその中からお返しすることができました。どうぞ清めてあなたの御用のために用いてくださいますようにと心よりお祈り申し上げます。すべての祈りを私たちの主尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌543番を持って唱えとし、そのうち祝祷、小沢先生から祝祷をこのこと続きます。親しみられる方はお立ちください。